まったりタイムエボリューション。
はい、どうも皆さんこんばんは。売れない声優たちの笑わきまったりタイムエボリューション。この番組の企画構成、台本、演出、その他もろもろ一点になっているパーソナリティのマボでございます。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、ですね、この番組は毎回毎回、生放送でお送りしているわけなんですけれども、まあだいたい各週の金曜日夜8時からの予定なんですけれども、ここ最近マモと試しがございません。まあだいたい雑談してるというのもあるんですけれども、まあね、生放送じゃなくて、後で、まあ、ポッドキャストで聞く方には分かんないんですけれども、まあ、生放送で聞いてくださってる方に、ちょっと、おしゃべりというかね、あ、しゃべりというか、お詫びがありますけれども、寝坊してすいませんでした、本当に。申し訳ないっていう。いやーね、今日はもう完全に、寝過ごしちゃいましたよね。寝過ごしたっていうか、本当は早く起きてたんですよ。夜じゃないや、まあ、今日もね、アルバイトがありましたんで、まあ、生活するためにアルバイトしなきゃいけませんから、僕はまあ、夜働いてるんですけどね、朝働いてたらちょっと、とてもじゃないですけども、お金が足りないっていうのもありますんで、いつも夜型にして、体ボロボロにしながらね、夜勤頑張ってるんですけども、まあ、それ帰ってきてから、ついついご飯食べてお腹いっぱいになってほっとしちゃったんでしょうね。そのままこたつで寝ちゃって、体痛くて目が覚めたっていうね。で、まあ、あまりにちょっと早く起きすぎちゃったんで、まあちょっといろいろと、だらだらというかね、準備しようかなーとか、思ってた時に、なんかね、ちょっと、なんかちょっとね、生理的なもんでございますよ。まあ、やっぱしね、男の子は、いろいろとちょっとね、子じゃないな、男は、ちょっとどうしようも、制御しがたい、なんていうか、心と体は別と言いますか、まあ、手取り早い話、ちょっとムラっときちゃったんで、なんかちょっとやっちまおうと。早めに処理しちまおうと思ってね。ちょっとそれを、やっちまったのがいけなかったですね。そっからもう、年っていうか、認めたくはないですね。なんかね、年取ったのかなっていうのも、なんかちょっと思ったりもしたんですけども、そっから寝ちゃったなっていう。寝て起きたらもう、開始10分前っていうのは本当にびっくりしましたけれども、なんでいきなり下ネタかよっていうのもあるんですけどもね、完全に寝起きで頭働きたいです今日もね。まあこんな感じでダラダラとやっていきますんで、ぜひとも今日もお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、さあ今回はですね、第27回目の放送なんですけども、続いておりますね。本当にダラダラと本当に続いてるというか、最近僕一人しかやってないんでね、いつもは皆さんのね、大好き大好きなっていうか、大好きなのかな、よくわかんないですけども、別々にねファンも増えつつある、女性パーソナリティも用意してるんですけども、最近全然付き合いが悪いです。もうしょうがないんだけどね、なんか遠方の方もいるから、なかなかちょっと呼びにくいっていうのもあるんですけども、まあ一人で今日も頑張っていきます。見捨てないでください。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、こちらの番組はピアキャスト、ネットラジ、スティッカム、そして2時間枠でニコニコな生放送を使って放送いたしております。もしですね、雑談しすぎてニコニコ生放送終了いたしましたら、番組のホームページの方からスティッカムのプレイヤーが貼ってありますので、そちらをご覧ください。さあ、またですね、毎回なんですけども、まあここ数回はちょっと持ち越してるんですけどもね、ゲストが来た時に当選者を発表しようとしてるんですけれども、まあ、僕たちが、チームというかね、このネットラジメンバーで作りましたボイスドラマ CD を、その時にラジオに来ていたメンバーのサインを添えて、プレゼントという企画をやってるんですけども、まあ最近はね、応募も少なくて。で、プラスパーソナリティも来ないからしょうがねえかなっていうので、なかなかちょっと当選者発表がしにくいという感じで、今ちょっと持ち越して、申し訳ないですけど今回も持ち越しです。というのも、麻婆のサインだけつけてもしゃあないもんね。で、今つけてるというかね、だいぶ前になるんですけれども、当選者にも発送できない状態なんですよね。本当に今この場を借りてお詫び申し上げます。もう少々お待ちください。来週こそは、マオマオさんが来るという予告が来ておりますので、と言っても、それは前回の時も聞いたんですけどもね、稽古が入ったという、そういうこともあるんですけれども。 ぜひともご期待ください。そしてまあそろそろプレゼントコーナーも人知れずこっそり消えるかもしれません。まあ、そこはちょっと予告しちゃうか。さあ、こちらの番組は、生放送ですので番組放送中にもお便りを募集いたしております。番組のホームページから、メールの投稿フォームがありますのでそちらからご応募ください。これ読んでのコーナー、早口言葉のコーナー、お悩み相談室、夏花新コーナーの魂のおたけびコーナー、そして、読まれるのが恥ずかしいという方には、番組への感想コーナー、こちらは後で、こっそり読ませていただきますが、そちらもありますのでぜひよくともご投稿ください。さあ、それでは最後までお楽しみください。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。
まったりタイムエボリューション。
はい、ではこちらのコーナーでは、フリートーク&お便りのコーナーとなっておりますので、そちらをご紹介していきましょう。まあ、フリートークというか告知とかもいろいろあるんですけれども、この、まあ、ラジオが始まる間にでもですね、いろいろとちょっと進展がございまして、まず、ご報告というか、まあ、前々からちょっといろいろ告知はしてるんですけれども、総空のフロンティアですか。今、僕が参加してる、ウェブオンラインゲーム、ウェブオンラインゲームでいいのかな総空のフロンティアという、ペーパービューかな、ペーパービューじゃねえや。なんつんだっけ、あ、プレイバイウェブだ。ペーパービューはちゃうわ、また。ごめんなさい。意味が違いました。P しか合ってなかったな。プレイバイウェブ。自分がリアクションを返してそれが小説になって帰ってくるっていう、そういうゲームがあるんですけども、そちらに声優として参加いたしております。ようやく声優も、参加いたしましたんで、今回ですね、まあ、収録というか、ご注文も、発注も来ましたんで、めでたくね、よかった、と、いろいろ言ってて、発注ゼロだったら寂しいなと思ってたんですけども、ありがとうございます。もし聞いてくれてる方がいらっしゃいましたら、ありがとうございます、ということで。来週あたり多分収録になると思いますんで、頑張って収録してきます。かっこいい声を取ってくるぜっていう感じなんですけどもね。そういうのもありますけれども、その中で、ニコニコの方でなんかちょっとコメントがあったんだけども、聞いたんですけども、聞いたよと、なんでおっぱいなんだと。あの時ね、なんかちょっとね、ムラムラしてた時期だね。確か夏頃だったと思うんだけれども。あのね、なんか知んないけども、ことあるごとにおっぱいって言ってたような気がするなぁ。まあ今もそうなんだけどもね。まあ常になんかちょっと、胸に関してはただならぬ、ちょっと、執着があるというか。まあ基本的に僕は女性を見るときは胸顔足です。そういうことは言ってるんですけども、胸オッケー、顔あーっていう時もあるしっていうので、もう谷間があるとオロッケっていう感じだと、谷間があるともうポイントポーンってもう合格点を上げちゃうんですけどもね。まあそういうちょっと、いろいろと自分がなんでこんなにおっぱいに執着してるんだろうっていうのでね、なんかいろいろと自分の中で考察をしちゃったりするんですよ。本当になんでこんなにもおっぱいが好きなんだろうなーっていう。じゃあ僕ってどういうのが好きなんだろうって、どこからがオッケーでどこまでがダメなんだろうっていうのがね、なんかいろいろちょっと思ったりもするわけですよ。形なのか大きさなのか、ね、そういうのもいろいろ考えたりも、無駄なこと考えてるけどね、常になんか平然とした顔しながらそういう変態なことを考えておりますけれども、だからなんかねちょっと極めてみたいって思うんだよね、そういうのは。だったら僕にとっての思考のおっぱいって何なんだろうっていうのは思ったりもしますよ、いつも。ああ、これ、僕はこれは好きなの。なんかいろいろとちょっと統計でね、見ながら。ああ、じゃあ、ここからここまでは、OK ラインなんだな、っていうのが。そういうのもあるんですよ。なんかキャラっていうかね、まあ、ほとんどゲームですよ。ゲームとか、A の V とかね。そういうのを見ながら、なんか、思ったりもするわけです。何の話だね、おっぱい話になっちゃう。違う。遠くのフロンティアの話ですよ。まだね、次の、 あの、防止発注がいつになるかわかりませんけれども、また、あの、開始されると思いますので、もしプレイしている方で、マニー的に余裕がありましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。発注すると、麻婆が喜びます。まあ、いろいろとこっちもね、大変というかね、いろいろ苦労する面もあるなぁと、実際に発注を受けて、お客さんが一体どういうものを望んでるんだろうっていうので、いろいろ悩んだりはしますね、こういうのは。いろいろとちょっと思ったりもするんですけども、まあ勉強になりますんで、頑張ってやってきます。ぜひともご期待ください。さあ、その他にもですね、まあ、休み中というか、いろいろオーディションも受けておりまして、今回なんか、ちょこっと一個だけ、制作会社関連のオーディションを受けて、無事合格しましたんで、まあ、そちらの方で、ちょっとワークショップに通いながらね、仕事を受けていくっていう感じ、まあ、今までと変わりはしないんですけれども、まあ、そこがうまくいけば、なんか、いいなぁとは思ってるんですけどもね、なんか CD とか、ボイスドラマ CD とか、テレビアニメの制作会社ともコネクションがあるところなんで、まあ、そこでなんかちょっと飛躍できればなぁとは思ってるんですけども、まあ、とりあえず、ちょっと、ワークショップを頑張っていきます。まあ、ぜひとも、今後の飛躍にご期待くださいという感じで。さあ、そんな感じですね、ご報告は。さあ、それでは、お寄せいただきました。歌いを読んでいきましょう。今回もお寄せいただきました。ありがとうございます。さあ、それではこちらですね。ラジオネームミスターブシドウさんからいただきました。ありがとうございます。ママさん、皆さん、こんばんは、こんばんは。ブブブブシムソブミスターブシドウです。毎回なんかいろいろ面白い配慮を考えてくるな。先日、飲み仲間から、疾風武士道、ハヤテ武士道なのかなという二つ名で呼ばれるようになりました。まあ、依頼は あまり言えない。ニコスリハンってことかな。いやいやいやいやいや、まさか。シュッっていう、いやいやいや、なんでもないでしょ。大学時代には青い服ばかり着ていたので、青い稲妻の異名も取っておりましたと。皆さんは何かすごい異名をお持ちですか？もしくは、こんなすごい二つ名が欲しいというのはありますかと。異名か。なんかあだ名とかでもいいのかな。なんかいろいろと僕は、なんか不名誉なあだ名は結構あったな。なんか、あだ名っていうか未だによくなんかいじめにならなかったなっていうのもあったりもするんですけども。まあ、まあ、今でもそうなんでしょうけども、小学校とか、中学校とか、まあ、トイレとか、男性、女性は多分ね、あんましないと思うんですけども、男子たちは多分、誰もが通ったであろう道、学校のトイレで、おうんちはできないという、ごめんなさいね、お食事中の方。おうんちはできないというね、ちょっとこれ夏場にもかかってくるんですけれども、そういうのが多分、あったとは思います。行くとなんかね、いじめられるんだよな。学校っていうか小学校とかは。なんでかわかんないけどね。お前なんか学校のトイレで、うんちすんなよみたいな感じでなんか扉ガンガンやられたりとかなんかいじめられたか、あーなんか読んなよみたいななんかバイキン扱いされたりとかね。なんかそういういじめとかもあるとは聞いてるんですけどもね。で、僕も例に漏れずというか、そういう、なんかトイレというかね、僕はまあ基本的になんかお腹がゆるゆるだったんで、よくトイレとか行ってたんですけども、まあその時になんかまあよくなんかあだ名つけられてましたね。大便っていう。で、昔、ちょっとドラマの名前を忘れたんですけど、マザコンがね、流行った時期があったんですよ。マザコンっていうテーマが。で、古いですけれども、佐野史郎さんが演じた冬彦さんっていう、ドラマじゃない役名覚えてますかね？なんかすんごい古いですけれども、もう20年ぐらい前かな。20年ぐらい前。なんですけども、冬彦さんっていう、キャラクター、マザコンキャラがあったんですよ。佐野史郎さんが言ってたね。で、僕がちょうどその時に、小学生ながら、まあ元から老け顔だったんでね。今と昔とあんまし顔変わってないんですよ、僕は。で、その冬彦さんに似てたんで、大弁冬彦、略して大冬っていう名前は付けられてましたね。異名じゃないですね。あだ名ですね、これね。本当に。まあそういうなんかね、小学校の頃は、ありましたけど、僕はね、逆に開き直ってたんですよ。まあ人なんだからうんこぐらいするがな、みたいな感じで堂々としてましたね、なんかね。 まあ昔から変わり者だったんですよ。我慢してる方がおかしいじゃねえかっていう、あの、Going My Way なやつだったんで、あんましていじめをいじめと思ってなかったなっていう、そういうのはありましたね、なんか。あの、なんでお前ら、いけないお前らが不幸に見えるわっていう、そういうなんかちょっとひねくれもんだったんで、全然いじめっぽかったけど、いじめではなかったですね、僕にとっては。はい、大冬ですみたいな感じでやってましたから、結構強い子でした、昔は。最近はちょっと打たれ弱いな。異名で、二つらはちょっと違うかもしれないけども、大冬で通ってたな。で、まあ僕も結構喜んでたっていう部分もあったんで、あだ名っていうのは結構嬉しいもんですよ。大冬って書くとね、なんか、すごい寒い冬みたいな感じもするからね。あんまし言われない、懐かしいっちゃ懐かしいんですけども。いじめで返してたやつが、中学の頃も、いたというのもあったんですけども、なんかね、それも強いなと思うんですけども。まあ、大冬っていうのを言ってたやつをなんか今、ちょっと思い出した時もあったんですよね。今ちょっとふと思い出しました、なんか。全然ちょっと話題は変わるんですけども、うちのなんか小学校、まあ、その一緒に大冬って言ってたやつの顔を思い出したら、そいつ結構ね、今は引退したのかわかんないんですけども、なんか気がついた時にはボクシングやってたっていうのがありましたね、なんか。で、なんか友達経由で聞いたんですけども、もしかしたらもう多分ちょっと引退したのかもしれないんですけども、最高でなんか OPBF は東洋太平洋、のチャンピオンになってましたけどね。あれびっくりしたなっていう。あいつなんか体弱かったのに、チャンピオンになってるっていうので。まあ、わかりやすく言えば、わかりやすくっていうか漫画で言えば、あれですよ、はじめの一歩か。はじめの一歩の宮田くんと同じタイトルを取ってるっていうのを、わかってもらえれば。びっくりしたもん、チャンピオンになったよって、まあ、ちょっと防衛失敗したらしいんですけれども。なんか、大物になったなって思ってましたけども、残念だったな。なんか、そこを防衛して、もう一回勝てば、なんか、世界ランク入りしてたっていうのは聞いてたんですけども、もったいなかったなっていうのが、やっぱ防衛戦って難しいんだなっていうのは、なんか、聞いてはいたけど、やっぱそういうのも、ありましたね。本当に、もったいなかったです。なんか話しそいちゃいましたね。すいません。さあ、それでは、続いていきましょう。ラジオネーム、ハイゼットさんからいただきました。ありがとうございます。懐かしい話ですね。ありがとうございます。あ、久々ですね、これね。まあ、さっきも十分夏花だったんですけれども。マボさん、ゲストのパーソナリティの皆さん、いますか？いません。こんばんは、こんばんは。いきなりですが、皆さんは、バーコードバトラーというものをご存知ですか？あ、懐かしいね。先日、押し入れから古い雑誌が出てきたので読んでみたところ、この話題があり、懐かしくなったのでメールしました。ご存じない方のために説明しますと、これは1対1の対戦ゲームなのですが、その対戦させるキャラクターの能力が様々な商品についているバーコードを読み取らせることで決まるものでした。テレビゲームとは違って画面に表示されるのは能力の数値だけで、画像などは一切ない単純なものだったのですが、当時は結構流行っていて、私も友人もと一緒にいろいろ試しては強いバーコードを探していたのを覚えています。随分前に流行っていたものなので知らない人も多いでしょうね。皆さんも今思えば単純だったけどハマっていたものはありましたか？それでは放送頑張ってくださいということで、懐かしいねーバーコードバトラー。僕ね、多分今、実家の物置にまだあるよ、初代が。あれ、2まで出たんだよね。で、いろいろとあったんですよ、バーコードバトラー。で、そのバーコードバトラーは、コロコロなんですよ。コロコロなんだけれども、ボンボンにはまた別のなんかバーコードバトラーの類似商品が出てたんだよね。あれは懐かしかったですけれども。ボンボンの方はなかなかちょっとアクション性に富んでたんですよ。バーコードの読み取らせ方で、数値が決まるっていう。で、最終的にはバーコードじゃなくてもいいって、それ何読み取ってんだろうなっていうのもあったんですけども、ボンボンの人は多分知ってるな、なんかリバースとか言って、バーコードを読み取らせて途中で、戻すっていう、そのスキャンの仕方で数値が変わったりする。L 字スキャンとか、途中で止めたりとかね、なんかいろいろあったんですよ。コロコロは、シンプルに、まあ、普通にバーコードをパッて読み取らせる感じだったんですけど、バーコードバトラー1に関しては、週刊少年ジャンプが最強だったっていうね、そういうのがありましたけれども、ジャンプめちゃ強かったんだよ、ジャンプのバーコードが。もう、だいたい一撃で決着がつくっていうね。 そういうのもありましたけど、コロコロの漫画もなんかね、今なんかリメイクというか、ちょっと数年前にね、リメイクしてほしい漫画で票を取ったらしくて、リメイクされておりましたけれども、コロコロなんかいろいろあったんですね。バーコードが、支配してる世の中。あ、それはボンボンも一緒か。ああいう子供向けの漫画って面白いですよね。特にボンボンとかもそうでしたけれども、ゲームとかラジコンとかで世界征服できるっていうのがすごいなっていうのが、昔は真剣に読んでたけど、今はもっとバカだよなっていうのがあったりもしますよね。バーコードバトラーに関してはコロコロのやつだったらなんかバイオバーコードっていうの出てましたけども、知ってるかなぁ。あの漫画最後まで読めなかったんだけども、途中になんかバイオバーコードっていうのがあったんですよ。なんかいろいろそれによって人類がバーコード化されるみたいな、そういうのもあったんですけれども、いや懐かしい話でございます。そういうなんか単純だったけどハマっていたもの、もう小さい頃だったらもういろいろあったよね。バーコードバトラーじゃないけども、その時期まだファミコンかな、ファミコンの時期にね、いろいろとね、バーコードを使って、なんかいろいろその、いろんなアニメとか、おもちゃとかのゲームキャラクターで戦うっていうのはあったんですよ。で、その中で、ちょっとブーム過ぎてたんですけど、僕、ドラゴンボールのやつ持ってましたもん。ドラゴンボールで、バーコードをスキャンすると、なんかキャラクターが出てくるんだよね。悟空で、なんか能力がカメハメハとか。一番僕がよく使ってたのは、ギニュー隊長のチェンジ能力を使ってたね。あれは、相手が強かったらもう最後チェンジして終わりっていう、そういうのやってましたけれども。ああ、そういうの懐かしいものを思い返したら多分1時間2時間じゃ足りないな。なんかそういうのもありましたね。なんか懐かしい。あとカードダスか。ニコニコにもありましたね。コメントが。カードダスはそうでしたね。CM やってなかったんで、CM ではカード出すっていうのを聞いて、あ、カード出すっていうのね、カードを出すって意味だったのねって、昔僕たちはカード出すって言ってましたからね。なんかそれ、まあ、なんか細かいことですけれども、カード出すか、カード出すやってましたね。僕は友達に誘われてやってましたけども、お小遣いなかったんで、お母さんからもらった少ない、おだちんで、ちょこちょこやってて、もう友達のね、キラキラカードが欲しくてたまんなかったね。まあ、最初、忘れもしません。もう最初はナイトガンダム物語です。ナイトガンダムの、と、サタンガンダムの戦いとか、あれも大好きだったね。カードの端っこに、文字があって、そのカードを全部集めると文章になるっていうのがね、それとかもう本当に大好きでした。まあその他にもなんかドラゴンボールとか、あとドラゴンクエストとかもありましたね。ドラゴンクエスト。これは普通のドラクエじゃなくて、アニメでやってたドラクエですね。アベル。わかるかな今の子たち。アベル、ノコノコとかデイジーとか、わかるから古い話になってんな。うわ、誰か共感してくれる人が一人欲しいわ、本当に。ドラゴンボールね、そのアベル、そうそう、古谷徹さんが、主人公をやってたんですけども、名作ですよ、本当に。あれはね。もうそれこそ、今でいう有名声優さんとか出てましたし、ドラゴンクエスト4とちょうどコラボレーションもしてて、アニメの方でね、マーニャとミネアも出ていたという、そういう回もあったんですよ。ちょこっとだけですけれども。懐かしかったなぁ。なんか、今思えば、デイジーはツンデレの走りだったなっていうのはちょっと思いましたけどもね。して、デイジーわかんないかなんかツンツンしてるんだけども、なんかアベルっていうか主人公のことが、最後ら辺はなんか好きになっていくんだよね。あれ切なかったね。でも主人公は、別の子っていうか、名前忘れちゃったな。赤い玉を持つ女の子が好きだったんだよね、っていうので。で、まあ、ドラゴンクエストの話題を出したら、大の大冒険も出てましたね。アニメが途中で終わってしまったという残念な、回だったんですけども。あ、なんか夏バラになると、なんかいくらでも思い出せるからいかんな。まあ、そういうのもありましたけども、アバンストラッシュとかいろいろ出てましたね。アバンストラッシュは小学校の頃、やった人も、20代、中盤前後の人は結構やってたんじゃないかな、傘とか持って。アバンストラッシュはもうね、本当にもう最後ら辺は本当にまあうまくまとめましたよね。漫画とかもアニメとかもね、再放送とか、再放送ちょっとしてほしいなって思うんですけれども、 ぜひともちょっと途中で終わってしまって、残念だったんだけど、あれどこで終わったんだっけ？あれは、竜騎士の会で竜騎士というか、終わっちゃったんだっけ？大の父ちゃんのところで終わったのか。あれはなんかね、ちょっと、最後までやってほしかったね。ぜひともなんか再放送じゃないけど、リメイクして、あそこをやってほしい。大魔導士と。あそこのシーンは名シーンでしょ。もう漫画であそこやってほしいなっていう。お前、貴様賢者だったのかというところの、言われた時に、大魔導士と。俺のことは大魔導士と呼んでくれ。大魔導士ポップと呼んでくれと。あのセリフはもう名シーンですね、もう。漫画読んでた時に。まあ、そっか、いろいろと、まあ、今でやるとかなり難しいという、大の声も、藤田さんでしたっけ、大の声とかはね。本当に声優さんが大御所ばっかしという、以前なんかね、大の大冒険が劇場版でやってたことがあるんだよ。新生六大将軍っていう、なんでタイトル覚えてんだよっていうのが、中古ビデオショップで100円で置いてあったのがあったんで、僕買ってきたんですよ、レンタル落ちのやつが。まだちょっと、捨てちゃったかな、押し入れにしまってたんですけれども、VHS のやつ。あれを見てたんですけども、今見ると声優豪華だなっていうのが、思ってたんですけどもね。で、ありました、情報が、赤い玉の子はティアラか。そう。もう、時代が時代ならっていうか、多分、僕の知らない時代だったけれども、多分絶対エロ本あったぜ。もう、同人誌とかね、なんかそういうのも、あったんだろうな、この時代から、と思ってたな。ああ、この時代に大人だったらなって思ってたけども、まあ、知らなくてよかった。レオナは、久川彩さん。はい。いろいろとなんか情報が立て続けに出ておりますけども。さあ、そういう夏バナをしてたら、いつまで経っても終われないんで、さあ、行きましょう。さあ、続いてのお便りでございます。ラジオネーム、おやすみ羊さんからいただきました。ありがとうございます。これ読んでのコーナーですね。マーボーさんパーセンジョンの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。おやすみ羊というものです。いつもありがとうございます。早速なのですが、お話を聞いてください。今日ラジオ放送日なのですが、偶然にも私のメイの6歳の誕生日です。あ、おめでとうございます。メイさんですか。メイさんがいるっていうのも、なんか年食っちゃったなって思っちゃうな。どのようなコメントでも構いません。よろしかったらお願いします。ちなみにメインの名前はアイルちゃんです。これ本当かよ。アイルちゃんです。これからも応援しています。頑張ってくださいということで、おめでとうございます。どのようなコメントでもございませんということ、構いませんということでね、なんですけれども、いろいろとそのアイルちゃんか、この曲でいいのかな。ではアイルちゃん、どんな感じでいいのかな。ギャグ声で言うのかな。アイルちゃん、お誕生日、おめでとうございます。ぜひとも、すくすくと、いい子に、育ってください。ということで、こういう感じの声が好きなのかな、子供たちは。アイルちゃんって言うと、アイルとか、思ったけども、違うかな。アイルって言うと、あっちを、僕は今、ふと思い浮かんだのは、あっちのゲームメーカーの方です。一般人は知らなくてもいいゲームメーカーです。すごいマイナーネットやから大好きなんですけどもね、僕はね。もうこれはアウトでございますね。小さい頃にやっちゃいけないゲームですけども、すごくお世話になりました。最近ちょっと経営が苦しいと聞きますけれども、ぜひとも飛躍を願ってということで、まさかそんなこと、やっぱアイルかな。でも6歳ってなると6年前ってモンハン出てたのか。なんかもっとイケメンボイスの方が良かったんじゃないっていうことで、じゃあイケメンボイスの方でもちょっとやっておきますか。イケメンボイスだとね、ちょっとボリュームが張れないんで、ちょっとね、こっちの多少、かっこよめの声で、行かせていただきましょうか。アイルちゃん、お誕生日、おめでとう。
これからも、頑張ってくれたまえ。何を頑張るんだ、わからないけれども。
はい、そういうことで、すごいノープランでやっておきますね。 あゆちゃん本当にお誕生日おめでとうございます。ぜひともね、すくすくと。6歳ってことは小学校か、小学校入るのかな、今年入ってるのか分かんないですけども、今が一番輝いてる時期ですね。今の気持ちを忘れないで、すくすくと大人にね。まあ忘れる時もあるけども、ふとした時に思い出して、なんかね、いつまでも夢を忘れないっていう、大切なものを忘れない、そういう大人になってほしいと思います。ぜひとも頑張ってください。はい、それでは、続きまして、ラジオネームガチャピンさんからいただきました。ありがとうございます。ふとたでございます。どうもこんばんは、こんばんは、ということで。二度目の投稿になります。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。まだまだ寒い日が続きますね。私のいる地方では連日雪が降っていて、ということは北の方かな、外を見るだけで寒くなりそうな天候が続いています。麻婆さんのとこはいかがでしょうか。関東地方はね、ここ連日雪が降りまして、まあ、昨日は大丈夫だったんですけども、一昨日その前ぐらいは本当に大雪で、大雪とちょっとチラ雪のせいでね、でもね、大雪の時は本当に大変だったんですけど、チラ雪の時は良かったですね。なんかうっすらとね、木々にね、雪がね、ちょっと薄く積もっててね、なんか白い花が咲いてるような感じで、いい景色だねってバイトの仲間とね、帰り道、いい景色だよねって、なんかちょうどいい雪の積もり方だよねっていうので、思わずちょっと写真に収めたいようなそういう景色だったんですけれども、たまには寒いのもいいもんですね。でもいつもは嫌です。寒いの苦手なので そうですね。私も小さい頃、節分には豆、ごめんなさい。違うメール読んでました。すいません。さて、今回も質問させていただきます。声優業をされている麻婆さんですが、声優を目指すきっかけとなったことは何かありますか？あるようでしたら教えていただけると嬉しいです。当たり障りのない質問です。すいません。今後もご活躍役といい声を期待しながら応援させていただきます。失礼いたしました。ということで。声優を目指したきっかけが、だいぶ昔にもなんか話したことあるかもしれないですけども、やっぱアニメからなんですよね。っていうか、昔は声優っていう職業知らなかったんですよ。で、何の時かな？なんかの時に、ちょうど1990年代かな？はね、アニメ黄金期で、もうすんごいアニメとか声優さんとかが表に出だした時代だったんですよ。で、それに憧れてましたね。で、アニメが好きっていうのもありまして、こういう職業があるんだったらやってみたいと収入面も考えずに飛び込んでしまいましたけれども。まあね、こういうなんか不思議な声っていうか、変な声っていうのもなんか特殊な声がないと声優になれないのかって思ってましたけれども、実際に現場に入るとそうでもないんだよなっていう。鍛えていくとこういう声にならざるを得ないんだなっていうのは、いろいろありますね。まあ、いろいろと逆声とかもありますけれども、こういうのはね、なんかいろいろ遊んでる途中で見つけるもんです。なんかそういうのもありますけれども、そういうのもあったりもするんですけども、まあ、声優を目指すきっかけ、まあ、その時は多分、あれだろうね、声優さんっていうかすごいなと思ったのがやっぱし、林原めぐみさんだったんだよな。あの時はちょうどめぐさんが全盛期だったはずなんで、あの方が出てる作品を見てて、声優ってすげーと思ってたんだな。ね、やっぱしピアキャストのコメントの方でもね、いろいろありますけれども、やっぱそれを見てるとやっぱすごいなっていうのがありますね。で、その他にもいろいろと声優さんを知りまして、それこそ神谷明さんとかも最初は知らなかったんですよ、本当に。で、いろいろ見てる昔の作品とか、まあ僕鍵っ子だったんで、親がよくビデオ借りてきてくれてて、それで神谷明さんとかの声を聞いてて、サイバリョウと筋肉マン一緒なの？とか思ってましたからね。あとケンシロウか、そういう声を自在に操れるっていう、こういうのが僕も近づけるのかなって思ってましたけど、まさか本人に声が似るとは思わなかったな。
最近はね、なんかね、こっち側の声がなんかすごく出しやすくなっちゃったんだな。なんかいろいろとな、
まさか本人に声似るとは思わなかったな、なんか。そういうのもあったりもするんですけれども、で、神谷さんとかもね、なんかいろいろとその時も昔は顔出ししてたんで、そういう声の変え方みたいな講座があったんですよね。その時は北斗の拳のケンシロウと筋肉マンと、あとは昔というか平成かな、ニャロメの声もやってたんですよね。 あの神谷さんは。で、なんか、あの、いろいろ、いろいろと、なんかその、違うキャラに違う、あの、声を当てるっていうので、ニャロメのキャラに、あの、ケンシロの声で、あの、あの、声を当てるとか、そういう面白いことをやってたんですよ、なんか。あの、あ、ニャロメだったらなんか、姉ちゃん、俺と結婚してくれ、ニャロメっていう、そういう感じでやってたんだけども、それをケンシロの声で、
姉ちゃん、俺と結婚してくれ、ニャロメ
って言ってたんだよね、なんかね。そういうのをいろいろやってて、あ、声優ってすげえって思ってたんだよ。で、あの、それからやっぱアニメとかも好きなのあって、将来はこういう職業をつきたいと。まあ最近はね、ちょっとアニメに固執してないんだよね。なんかちょっと演技をさせてくれっていう風にシフトをしてっちゃったね。なんかちょっと気持ちが変わってって、そこまでなんか、とにかく演技させてもらえるんだったら、ボイスドラマでも、あの、洋画でも、海外ドラマでも、全然 OK っていう感じなんだよね。なんかそういう、自分と違う役をやってる時にすんげえ快感を得るのね、僕は。だからあの、お仕事くださいってことなんですけど。まあ僕はあの、そういう精神的ななんか快感を得たいからっていうので、なんかちょっと声優を目指してる分はありますね、今ね。